やべえ、7時半だ。母さん、母さん、なんで起こしてくれないんだよ。2学期初っ端から遅刻させる機会は全く。
あら、おさむちゃん、おはよう。
なんだなんだなんだ、学校が始まるってのに親が夏休みボケていいのか。飯はあんのかよ。
まだ作ってないけど。あら、そうだったわね、今日から学校ね。
これだよ、いいのか、そういう態度で。子供が積み木崩しをやり出す前兆だぜ、まったく。
なあね、古いこと言ってんの。あんただって目覚まし7時半にかけちゃって30分も遅いじゃないのよ。夏ボケはお互い様よ、うん、ご飯抜きでさっさと行ってらっしゃい、学校へ。
というわけで、俺は2学期早々かろうじて遅刻は免れたものの、腹が減ってるのも手伝って、ああいう親の態度に非常にイライラした気持ちで教室へ駆け込んだ。俺は青春高校2年C組、北山治。一応クラス委員なんぞしている。成績は中の上ってとこかな。みんな夏休みの話で持ちきりだ。ひと夏の経験したのかな。
そうなのよ、軽井沢のテニスパックでさ、渋い大学生と知り合っちゃって。
私なんか沖縄行きがまだ抜けなくてさ、見てよこれさ。
あのさ、茅ヶ崎でよ、まぶいサーファーの女の子うまくナンパしちゃってさ。
俺だってさ、俺だってナンパの一人や二人やればできんだけどな。ああ、今年もダメだったな。
おい北山、ちょっと話があるんだけどさ。
あ、なんだよ菅野。
いや、ちょっと聞いてほしいんだよ、場所変えてさ。
なんだよ改まってよ。あ、いいよ、じゃあ放課後な。菅野はブラバンでクラリネットやっている。やつとは高一の時から同じクラスで、割と何でもよく話し合える友達なんだ。何話して、何かあったの。
俺さ、参っちゃったよあいつに。
あいつって。ああ、彼女、 A 組の島田のこと。
うん、実はさ、あいつ飛び込んだんだよ海に。
飛び込んだって。一緒に泳ぎに行ったのかよ。
違うよ、高いところから身投げだよ。
はあ、身投げ。
そうなんだ、飛び込み自殺未遂で済んだけどさ。
ちょっと待てよ、何なんだよ一体この話。
だからさ、参っちゃったんだよあいつの考えすぎでさ。俺がブラバンの合宿で1年の女の子とちょっと近づいちゃったんだよな。あいつ感受性の強いやつだから、もう終わりねって電話で言ってきたと思ったら、次の日には江ノ島の警察から連絡でさ、あいつが飛び込み自殺したって言うんじゃん。焦っちゃったよ俺。
そりゃ焦るぜ誰だって。
江ノ島はさ、思い出の場所なんだよ二人の。そこで俺の写真を見てたって言うんだよ。そしたら写真の中の俺が笑って、その瞬間ふっと吸い込まれただけなのって言うんだよあいつ。
はあ、わかねえな女の気持ちってな。だけどやっぱりこれはカノ、お前悪いな。お前の曖昧な態度が彼女をそこまで追い詰めたってことだろ。うん、お前が悪い。
だけどさ、死ぬなんて大変なことだよ。死を選ぶってことはさ、どうしてポンと一足飛びにそこまで行っちゃうのか分かんないんだよな俺には。
そこが女なんだよ。お前から切り捨てられること、即死でしかないんだろ。きっと生きる目的がないからもう死ぬ気がない。考えてみりゃ純粋だよ彼女。目的もなくて死なないから生きてるって連中がわざわざいる中でよ。それをだ、恋人のお前がどうして彼女の気持ちのそこんとこを分かってやらないんだ。大体お前はな、人の気持ちってものを考えないんだな。自分の行動に責任を持てよ、責任を。 我ながら偉そうに言ってしまった。この言葉が後でどんなに俺自身に降りかかってくるか、その時はまだ知る由もなかった。その事件は数週間後に起こった。その日学校へ行くとクラス中が騒がしかった。
そうらしいのよね、あそこの団地の屋上だって。
嘘、
本当にやだ。
あ、おはよう、カンノ。お、なんかあったの？
大変なニュースなんだ。
なんだよ、真面目な顔しちゃって。また自殺未遂なんて言うんじゃないだろうな、おい。
ハズレだ。未遂じゃない。
なぬ？おい、マジかよ。お前、なんで島田を。
違う、島田じゃないよ。
なんだって？じゃあ、一体。
中井川くんよ。中井川智弘くん。
中井川？
覚えてないんでしょう。そうよね。中井川くん、2年になってからあんまり学校に来てなかったし。
病気だって言ったんじゃん、先生は。
うん、でも本当は違ってたみたいよ。だ
って焦った。本当に焦った。クラスメートが飛び降り自殺。しかも俺はその中井川の顔すら覚えていないんだ。確かずっと休んでる男子が一人いた。でもこの間の始業式は欠席者は一人もいなかったんだから、中井川は来てたんだ。それなのに俺は顔も思い出せない。次の日、中井川の葬式にクラス委員の俺とどうしても行きたいって立候補した岡田めぐみの二人が参列した。たったの二人だけ。寂しいもんだ。クラスメートが死んだっていうのに。それだけ中井川の存在が薄かったってわけだ。かわいそうなやつだ、つくづく。葬式は火葬場でやった。うちは団地で狭いからだそうだ。
北山くん、君の番よ。喧嘩して。
え？喧嘩？
中井川くんの棺にお花を入れてあげることよ。
ああ、喧嘩ね。ショックだった。棺桶の中井川の顔。俺初めてなんだ、死に見るのは。死に化粧って言うんだろうか。生きてるみたいな顔色だけど、やっぱり違う。正直言って気持ち悪いや。
かわいそうな中井川くん、どうして死んだの？ごめんね、力になってやれなくて。
あなたは私の目には。
何、岡田が謝ることないじゃん。何の歌だ？何のつもりだよ。
それでは最後の別れを。
ともひろ、いや、ともひろ、行かないで。
兄ちゃん、燃えちゃうの？
あなたは私の目が遠かでた。遠いと手話。
火葬場の煙突って高いんだな。中井川は白い煙になってどっかへ飛んでいった。人間、所詮あれか。何年かこの地上に存在して、とどのつまりは煙と灰かよ。中井川のおばさんが帰ろうとした俺に一冊のノートを差し出した。中井川の日記だった。あいつがよく俺のことを口にしていたから、せめて俺にはあいつの気持ちを分かってほしいと思って。おばさんはそう言っていた。あいつがどうして死を選んだのか、その隠された部分へ踏み込んでしまうことに俺は戸惑いを感じながらも、好奇心には勝てなかった。ひどい話だ。クラスメートが自殺したってのに、俺はその死を好奇心で眺めている。4月10日、2年になってしまった。受験まであと1年9ヶ月しかない。早く勉強を進めなくちゃ。
4月28日、まだ数人の段階だ。このペースじゃ遅いんだ。全く青春高校の先行たちはなんて頭の切れないやつばかりなんだ。5月9日、もうダメだ。家にいても学校にいても僕の居場所が全然ない。どこにいても落ち着かないんだ。誰か声をかけてくれ。このままじゃ 窒息しそうだよ。
俺は初めて中井川の人間に触れた。生きていた頃は顔すら思い出せなかったのに、今あいつは俺の前で生き生きと蘇っていた。生まれて初めて味わうその存在感のリアルさに俺の胸はドキドキ高鳴っていた。あいつは、そうか、あいつは心の中で悲鳴を上げていたんだ。
5月11日、見てくれた。北山君がこの俺を見て笑ってくれた。今日はいい日だった。5月12日、どういうことなんだ北山君。君が昨日笑いかけてくれたから僕は今日挨拶をしたのに、死活するなんて。僕は君に向かって初めて、だけど自分でも驚くくらいはっきりとおはようって言ったんだ。聞こえなかったとは言わせないぞ。君まで僕を無視するのか。
知らなかった。気づかなかったんだ。本当に俺のせいなんかしないでくれよ。俺がお前を見て笑ったなんて、お前が勝手に思い込んだじゃないか。
大体お前はな、人の気持ちってものを考えないんだよな。自分の行動に責任持てよ、責任を。
俺だって
かわいそうな中井川君、ごめんね、力になってやれなくて。
あなたは私の目には高価でた。